ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガチャーミ。
サンガンサラナンガチャーミ。
サンガンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパーターウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパーターウェーシッカパタンサマリアミ。
アディナダナウェラマニシッカパタンサマリアミ。
アディナダナウェラマニシッカ
カメスミチャチャラアウェラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラアウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメヤマチャパマダタナアウェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナ
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥ。
マカハンニャハラミタシンギョウカンジザインボサツンギョジニャシャリシクイククフイシキシキソククククソゼシキジュソシキヤクブニョゼシャリシショホクソフショメツフクフンジョフゾフキムジュソンギョシキゲニビゼシニムシキショコソクホムゲンカイナイシイシキカイムムミョヤクムミョジナイシムロシヤクロシジムクジュメツドムチヤクトクイムショトコボダイサタニャハナミタコムケンゲムケンゲコウクフオンリサイドムソクンギョネハゼショブツエハニャラミタコアノクタサンボダイチハニャハナミタ 大修禅大名修無上修禅無等の修上位最苦真実不可説般若般若概修即説修圧伝伽定般若心行願わくはこの苦の苦をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを今日ね、鎌倉すごくいい天気で、あったかくて、富士山もバッチリ見えるみたいですね。ちょっと私まだ行ってないんだけど。はい。昨日ね、ちょっと結構、どんよりとした日だったんですけども。はい。ですね、ここね、ここ1、2週間っていうか、もっと前からか。一般の、ね、方で、いろいろ生活の面でですね、ちょっと発展があって、まあダイエットですけどね、食生活の方ですけどね、それとあと、まあ体を、ケアしていくっていうね方向であって、でちょっとね、それを、まあ、法話のテーマとするわけにもいかないんで、ちょこっと紹介した後で、なんていうかな、ここね、夏以降は、かなりね突っ込んだことを話してきたのは皆さんもご存知だと思います。まあ皆さん一番ご存知ですね。何一斉にみんな飴舐めてるの、まあいいけど舐め取ってください。なんか喉飴を今一斉に取り出してるから、はい、過去世のことからね、それから発願文とかね、でプルシャとかプラクルティとかね、かなり、言ったんだけども、ただねこれ本当になんていうか、下手すれば空中サーカスになっちゃうんですよ。あるいはもう単なる概念 とかなんかだけでね、それは私としては一番不本意なので、これはもう必ずなんていうかな、実感を持って理解してもらわないと困る。でその何て言うかな、取っかかりとして一本がずっと強調してきた、微細な感覚ですね、もっと平たく言えばビリビリ感覚ですね、それと最高度老子のね宇宙いっぱいの自己っていうのがまあもうガチにつながるよねっていうことをね、最近言ってるんですけども、だから宇宙いっぱいの自己っていうのはまあさっき文科の人たち大好きな言葉なんですけども、じゃあ本当につながってるので、つながった時に何か体に変化はあるのっていうことで、いやこれ変化あるんですよ実を言うと。でもしねこれこの変化がなかったらつながってるって果たして言えるのかどうかっていうね、そのあたりですね。でそれと、そのためにね体をいろいろ調整していかなきゃいけないよね。ででも私ももうさ本当にずっと瞑想の指導をしてきたんだけども、どうしてもね乗り越えられない壁にぶち当たってる人たちがやっぱりいて、あるいはもう壁があるからもうさっさと瞑想諦めちゃって、まあ、一本案に一回来ただけになっちゃったっていうような人もねたくさんいるかと思いますね。でそれがもしね、対処可能の壁だったらばそれもったいないじゃないですかね。要するにあなたの体のここの筋肉がこわばっていたからあなたの上半身の姿勢がぐちゃぐちゃになっちゃって、ぐちゃぐちゃになっちゃうからどうしても肩とか首とか背中が痛くて、でそのために瞑想に深く入れないんだとしたらば、それをなんか紐解いていかないとどうしようもないわけなんですよ。でこの紐解きがかなり今できつつあるんじゃないかなってね、思いますね。だからそこら辺から解いていって。その体の何て言うかな、なんか複雑に絡み合ったものですね、問題を解いていって、でそして解けたらばもう次へ行けると思います。次へ行けたらこのビリビリが体全体を圧倒的に満たしていくっていうことも経験できるだろうし、でその手応えさえあれば、なんか一本案でプラクルディとプルシャとかなんか言ってるよねっていうのが単なる空中サーカスでもないし、単なる言葉遊びでもないし、単なる概念でもないし、ではなくて本当にリアルな実感を持って、自分のものとして捉えられるんではないかなと思うんですよ。で、ごめんなさい、ちょっと待ってね。あ、なんだ。松山由紀さんが入れてないって。で、それがね、先週は、女優のね、戸田恵梨香さんの、もうちょっとびっくりするような話ですね。まあ空気を読まないっていうね言い方があるしね、でわざと俺は空気を読まない人間なんだってね、なんか自慢げに言う人たちもいるんだけども、って言いながらみんな空気読むわけですよ。空気を読まないというような形での空気を読むわけね。 あのだけど戸田恵梨香さんが、まあ先週ね、まあ、あの動画ご覧になったと思いますけども、なんていうかな、もう本当にテレビ番組ねっていう、あの民放 の何チャンネルか分かんないけども、ね、誰もが見てる、誰が見ているか分かんないような、ね、で今はもちろん一回放映した終わりじゃなくて、もうね、TVer だとか、まあ、その後 YouTube とかで上がっちゃいますからね、永遠に残っていく、ね、なので、だから当然空気を読みまくりながらみんな発言するはずなんだけれども、そういうことを一切まるでないかのように話す。しかもそのなんていうかな、ね、テレビカメラの前だと一番その、あれが一番高くなるし、あるいはもうテレビカメラが入らないような、プライベートな空間だったらば、もうね、まあ、みんな好き放題話してる。だけどもそのプライベートの空間ですらまずこのことは話さないっていうようなことを彼女はスラスラと言ってしまった。つまり、あの普通のテレビカメラも何もあったもんじゃない、普通のプライベートの空間ですら普通はそれは話さない。ましてやテレビカメラの前で、完全に公衆の面前で、だったらはプライベートよりかはるかに高い、なんていうか、あの制限がかかるはずなのに、まあ、自分で制限かけるし、あのプロデューサーもかかるし、テレビ局もかけるし、ね、そういうことを全部突破しちゃって、まるでないかのように、ね、それは本当に、なんていうかな、あの裸の王様で、王様は裸じゃんっていうのよりかもっと衝撃的ですねな発言だったと思う、あれは、ね、いやこそれを言ってしまったらなんかあれでしょうっていうね話で、だからまあ隣にいた、まあ、先週も話したけど隣にいた高畑さんがちょっと血の気引いたような顔になって、でその後まあ覚悟を決めて話してましたけどもね、あの彼女もものすごい頭のいい人だから、あの、でそうなんだけれども、でそれをなぜプライベートな空間ですらみんなあの発言を控えてしまうのかって言ったら、それを言ってしまったらもう生きていくのがあまりにも辛すぎる、辛くなってしまうっていうね、でそれを言わない、あるいはそこから目をそらすために私らは散々いろんなことをやっているんだ、仕事もそうだし結婚もそうだし、ね、全てやってるんだ、いやそのことを見たくないから、そのことを忘れたいからね。でそれを言ってしまうとなったら、あれなんかその普段私らがやっていることのいろんなルールの、基本になるものが壊れちゃう。だから別にルール違反したっていう、別に私が批判してるわけであるわけがないですよ。だからそれは言わないことなんだっていう前提のもとで日常生活が行われている、それを言ってしまった。多分もう、まあ、彼女はそういう人なんでしょうね。となったらば、なんていうかな、それに真正面から答えなきゃいけないのね。でそれで、松山さん入ってるよね。入ってるね。はいはいはいはい。なきゃいけないわけね。 で、ちょっとごめんなさい。ちょっとごめんなさいね。はいはい、ごめんなさい。はいはい。だから、あ、これね、これこれこれ、あの、彼女がもう投げかけた、多分そんなに考えて発言したはずじゃないんですよ、あれは。なんだけど、あれを言われてしまったら、この世の全ての出来事がなんていうか意味を失ってしまうっていうのかな。つまり、あれ、あの、あれ、あそこから目をそらしたいから、さまざまなことをやっているのに、それを言われてしまったら、もうあれがないじゃんってね、こんなでかい話になるわけなんだけども、あれに、なんていうかな、あの、問いかけに答えることが唯一できることは、プルシャを全面的に出すしかないわけね、当然ね。で、他のことは全部、ごまかせるんだけども、このことに関してはもうプルシャを出すしかないわけね。だから、これ、プルシャでしか解決しない問題、そういう問いを立てない限りプルシャには出会えないっていう、ね、ですね。まあそういうことなんですよ。ここら辺言ってること、多分ね、分かる人にはめちゃくちゃよく分かるはず。で、分かんない人は、お前何を言ってんだってね、多分ね、思われてると思います。はっきり分かります、それは。すいません、私は、そこら辺かなり意識的に話しています。多分これは、これこそ多くの人にとって宗教者から言ってほしかった発言だろうなっていうことを、まあ、私は発言しています。なぜか他の宗教者誰も言わないから。まあ、彼らが何も言わないので、まあ、いろんな事情があるわけなんですよ。まあ、いろんな教団だとかね、なんかあって。でも私は一応今教団属してないんで、っていうか、まあ、自分の、まあ、教団ってことじゃないけども、まあ、自分の宗教法人をこれから打ち立てるんでね、全然、まあ、自由な立場だから言えるんですけども、だから多分皆さんが宗教者から言ってほしかった、だけども一度も聞いたことがないようなことを私は多分発言しているはずです。それはもう覚悟を持って、わざ持って話してます、ですね。で、そうなんだけども、そういう発言が多分、まあ、だから他の宗教者は誰も言わないから、皆さん多分慣れていなくて、理解できない、まあ、要するに宗教の世界っていうのは、なんていうかな、お約束の世界なんですよ。もう約束事が決まっていて、で、それで、そのお約束事に従ってやっている世界ですね。ある、まあ、予定調和という言い方をしますけれども、まさに予定調和で、全て収まっている世界ですね。なんだけども、じゃあちょっと待ってください、宗教ってそもそも何だったのということを、先週話しました。で、それは戸田恵梨香さんが投げかけたあの、問いかけに唯一答えうるのが宗教である。だからもう宗教の定義なんかもどうでもよくて、あそこに答えうるものを宗教と呼ぶ。でも私はもうそれで十分だと思います。ってことは逆に言うと、あそこ、あの問いに答えられないものは宗教じゃない、ね、だから医学は宗教じゃないし、 医学だとあの問いには答えられないんですよ。無理ですね。だからまあ今ある病気に対して、まあ、こういう治療法があって、でまあものすごいね、近代の現代の医学ってものすごい成果を上げてるから、昔だったらダメだったものがどんどん助かるっていうすごい成果を上げてはいるんだけども、でもそれによってじゃあ我々は精神の問題から生じの問題から解放されるかってされるわけがないわけですね、医学だと。だから医学は意味ないなんて言ってるわけじゃないですよ、当然ね。で経済の問題も全て、世の中の全てのことはそういうことですね、犯罪をなくすとかそういうこともね。だからそういうこと全部大事なんだけども、全部大事なんだけども、でも最後の最後のところで戸田恵梨香さんの答えには、問いかけには答えられないんですよ。でそしてそれを唯一答えることができるのがものを宗教と呼ぶっていう。だから私の宗教の定義は非常に単純なんですけどね。だからもうあの教団がどうのとかね、歴史がどうのとか、何人の信者さんがいるとか、もうそんなことは関係ないですよ。関係なくてね、もう死ぬのが怖くてしくしく泣いている女の子が投げかける問いに答えうるもので、それだけを、まあ大事にしてきたってことは、だからその問いを投げかけてくれない限り答えられないじゃないですかね。だからこの問いがないところで、あのどうやったらね人間関係うまくいくんですかとかね、どうやったらあの生きがいを持って生きていけるんですかとかね、あのどうやったらなんか心配とか恐怖とかね自由になれるんですかとかね、そういうレベルの話だったらまあいくらでもあるけども、別にそれだったら宗教なんか持ってくる必要もないわけで、でもあのね死ぬのが怖くてあのしくしく泣いていた女の子に対して、もうなんていうかな、もう他はごまかした答えっていうのはもう できないわけですよ、ね、で本当にそれにストレートに答えうるのが、宗教であって、ね、だからこの問いを出してくれたからこそあの宗教の一番の本質が、はっきりしたか、はっきりすると思います、はっきりしたんだと思います、ね、そしてそれがなんていうかな、世界の片隅で誰も知られていないところで誰かちっちゃな女の子がポロッとあのつぶやいて、でそれはもう周りの数人の大人にしか聞こえなかったではなくてテレビカメラの前に向かって話しちゃって、あれはまあ何百万何千万何千万はいかないか、まあ、何百万人の人が見たと思いますけどもね、あの視聴率 1% で100万人は見てますからね、まあもうちょっといいか、何百万人は見てるはずですからね、に、それが出てきてしまう、そういう世間のその隅の方で人知れずされるようなあれではなくて、もう本当に世間の真ん中に近いところで発言される、まあだからそういう、時代なんだなってねいうことですね。はい、でそういう時代に対してあのそれこそまさに、一般の出番なんだけれども、でそしてそれに対する答えを私ら持っていて、その答えをそのまま差し上げたいんだけれども、で差し上げてきてるはずですよ、特に今年の夏以降は。でそうなんだけども、でもやっぱり皆さん自身の瞑想がね、追いついていかないとなったら、なんかそこでねまたもったいないすれ違いを起きてしまう。だからでもいきなりプルシャは分かんなくても、でも体がビリビリってするだけで、あれなんか違うぞっていうぐらいは感じられると思うんですよ。 でビリビリがないとちょっときついかなと思います、正直言って。そうするともう単なるファンシーな話に、プルシャとかプラクリティとかね、過去世がどうのとかね、言ったところでなんか単なるやっぱりお話になってしまう、ね、なので、今日はねこの、ビリビリっていうことの意味を、話すと、あとどうやってこのビリビリにたどり着けるのか、ね、そして、それを日常の中でどういうふうに発見していけるのか、ね、そのあたりをですね、まあ、多分後半のところで久しぶりにちょっと生川さんのね文章なんか読みながらね、やっていきたいなと思います。よろしいですかね。また今日も前工場がちょっと長かった。はい、じゃあ行きましょう。はい、ね、さっさと行きますけども、私今ねちょっと食生活をね改善していて、で今いろんな主に YouTube とかなんかを中心に情報を得て、で、いろいろ気づいたことがあって、私はねご存知のように、40年前、もう40年前なんだけども、アンタジーっていうところで修行を始めて、で、まあ、そこは山の中の自給自足 のお寺なんで、まあ、本当に田んぼも畑もやって、で食べるものは全部自分たちで作ってっていうね、まあもちろん時々は買い出しには行ったけども、まあそういう生活をしていました。だから、まあ、それの、まあ例えば味噌ってね、味噌って皆さんどういうふうに作るか知ってるかと思いますけども、まあ、普通の米味噌だったら大豆と、でお米を麹にして、でそして塩と合わせるっていうね、この3つだけなんですよ。で、まああと麦味噌だとかね、あと 豆味噌っていう大豆のみを使うのもありますけども、まあ一応普通は大豆お米お塩ですね。でそれで、あんたたちはもう大豆もお米も両方とも自分たちで作って、でそれで、お米白米にして、でそれを、そこに麹菌をまぶせて、麹にするわけですね、だからそれも発酵、食品みんなそうですけども、ある一定の温度で、空気を送って、で保つことによって麹菌が白米をの中に染み込みながら、生きていく、でそれでお米がみんな麹、になるっていうね、そういう過程をとって、ね、まあそういうような それをするのが、あんたたちの天尊の一番重要な仕事でですね。だからまあ私にとって味噌作りっていうのはもうはっきり言って麹作りなんですよ。でこれがもうものすごい神経使うっていうのも大体わかるかと思いますけども、それで、その後ね味噌を実際に大豆を砕いてペースト状にして、麹とお塩を混ぜて、それを杉だるに詰め込んでいくっていう作業もまあまあ大変だけどもそんなに神経は使わなくて、ね、であとはもう夏になったら発酵してくるからそれを、ひっくり返してってやるっていうね、そういう、作業ですね。でまあ何が言いたいかというと、まあ、そういう、ことをしてきたんですよ。まあ、だから玄米と、味噌と手作りの味噌とでまあ野菜とかねあって、でそれがまあ基本で、でその基本が、どうやら、今のダイエットの観点からも、まあ、特に、で今のダイエットってはもう本当に、糖尿病の文脈になってるんですね。まあ、これもちょっと調べるまでよく分からなかったんだけども、まあ、要するに、ねまあ、それぞれの病気には、それぞれの食事療法があって、でそれは、その病気になった人あるいはなる危険性が非常に高い人にとって非常に大事だけど、まあ、一般の人にとってあんまり関係ないことが多いですけども、糖尿病に関してはもう全然違ってて、もう糖尿病に関しては本当に国民全員がなる可能性があるっていうねいうような、文脈があって、でそのために、糖尿病になりそうなまあ、それを治療するあるいは予防する、ための、 ダイエットっていうのは、まあ、単に少数のそういう人たちじゃなくてもう全ての人がねやんなきゃいけない、みたいですね。でその観点からもこの玄米と味噌汁と、野菜って、っていうのは非常にいいっていうことがまあ、ね、分かって、でなんで、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、要するに私が安泰寺以来ずっと、追求してきた、食事療法は大筋では大丈夫ですね。で、なんだけどもあといろいろな、非常に体にいいよ、って言われているものですね。だけど私ちょっと知らなかったっていうようなことがねいろいろ、たくさんあって、まあ大事だと思ってたけどそこまでなんか毎食食べなきゃいけないほど大事だとは思ってなかったようなこともたくさんあって、でそれを今一斉に情報を集めて審査して、でそれをじゃあ日常に加えることができるかっていうようなね作業を今ずっとここ数週間してきて、でまあほぼ完成したかなと思いますね。まあだから新しく加わったのがザワークラウトっていうね、まあこれはキャベツを刻んで発酵させるもう 2% 塩のみでですね、あとスパイスを使ってっていうね、まあ、それも私も、以前バレゼントがどっかにいる時に作ったことあるんですけども、それをもう本当に久しぶりに今作り始めて、でそうするとキャベツっていう非常に食物、繊維が豊富なでしかも本当に、ダイエット向きで、まあ、あらゆる観点から素晴らしい野菜をコンスタントに取れるっていうね風になって、でそれで、あとねあと土井善晴さんあたりが、一汁一菜っていうことね、みんなちょっと料理ねそんな毎回毎回ご飯ごちそうなんか作る必要なくて、ね、ちゃんと味噌汁と漬物があればもうそれで十分でしょう、で余裕があるんだったらもうちょっと作ればいいっていうね、っていうようなね提唱してますけどね、でまさにそうで、だから玄米とあと、野菜と海藻とキノコと、 ね、豆腐とが豊富な、お味噌汁を作って、あとザバクラとかであればあとはまあ余裕があれば何か作ればいいっていうぐらいでもう本当に十分ですね。だからあらゆる面で、いいあのダイエットに今なりつつある。まあこれはもうもちろんね、あのもちろん裏バンダ一方案を見込んでの話なんですけども、まあ要するに裏バンダ一方案でどういう生活をするかっていうことを今からちょっとシミュレーションしながらね、あのやっているところなんですけども、まあ大体それも完成したかなっていうところですね。まあまあ、あの、まあ、ただね、あの法話でそんなことあの話すあんまり必要もないから飛ばしますけども、でそれでもっとね、あの瞑想そのものに関係あるのが体のことなんですよ。体ね。で、で今ね非常にあの私自身がまあずっとちょっとあの膝の痛みっていうのがここ数年ずっとあって、これ何かなってねずっと分かんなくて、でどう対処していいのかもよく分かんなくて、で今年の夏ぐらいから、いやもうちょっと放っておけなくなって、あの足の裏のマッサージぐらいから始まって、まあ、私整体はねずっと受けていたんだけども、それはずっと上半身のことね、あの背中とか肩とか首とかをずっとやってたんで、下半身はほとんどあんまり受けたことはなかったんですけども、でだけども私の本当の問題はやっぱりあの膝で、でそれをどう解決していいのかっていうのがよく分かんなくて、でまずあの中国の針をですね受けて、でまあそれはいいんだけども、それだけじゃ全然足りなくて、で YouTube で整体師の人のいろんなアドバイスを聞いてやっていくうちに、まあある一人のね、あの整体の人が言うことが非常に最もで、最もっていうのはそのまあ、あの、まあ後で紹介しますけども、要するに人間の体に痛みがあるってことはその原因っていうのは、まあ、あって、でその原因を作ったのは、まあ、本人だっていうね、自分だっていう、でそれも体の間違った使い方をするしてきた、でその結果として膝とか腰とかいろんなところに痛みが生じているよね。だからあのその、痛みを取るには、自分がどういう間違いを犯したのかっていうことを、ちゃんと原因を追求しないと、原因を発見しないとそれは無理だよねってなって、あ、まあ確かにそうだよね、じゃあ私の膝の痛いのは私のどこが間違いだったのっていうことをねずっと探して、でそれでまあその人に言われてあっちこっちマッサージしたりストレッチしたり動かしたり運動したりいろいろしていくうちに、あのまあ前から気づいてたんだけど、この、 あの大腿直筋っていうね、あの、ももの太ももの前 の、 あのところがもうバリバリに張っているってことは、まあ、気づいてたんだけど、まあ、そのためにあの座りにくいっていうね、あのこともあって、でそれで、それがあの私の下半身のパフォーマンスを著しく落として、痛みも生んでいたってことがだんだん分かってきて、で原因が分かればそこから逆算して、じゃあどういうふうに、ほぐしていったらいいのっていうことで、まあ今、ね、ずっとやってきて、で非常に効果があって、あので、例えばね歩き方にしても、膝が痛い人は分かると思いますけど、膝の痛みをかばうような歩き方にどうしてもなってしまう。でそうするとそれが 膝に非常に強い負担をかける、のね。で、負担をかけることによってさらに痛みが増すっていうね、本当に負のスパイラルとはよく言ったもんで、そうなるわけなんですよ。だけども逆にそれが、痛みが軽減してくると、あのそれをかばう必要が当然なくなって、で正しい歩き方ができるようになって、正しい歩き方ができるようになると痛みも生まないから、さらに、いい方向に行くって、まあ本当にポジティブな方向でのいいスパイラルになっていくっていうね、いうことです、ね、だから、何が言いたいかというと、まあ、下半身に関してはね、私大体この人間の体の仕組みですね、あの股関節と膝関節と足首とがどういう連携をしているのか、そしてどこが来ると全体のが狂ってきてしまうのかっていうね、ことで、じゃあその全体を調整していくにはどこ の, あの訓練を一番するしたらいいのかってことでね、まあ、あの結論から言うと、もう股関節をどれだけ柔らかくできるかっていうね、でそのため の, あの足振り運動とかね、まあ、いろいろそれをやってみんな皆さんにも勧めているっていうね、そういうところですね。だからこれもね、本当に何て言うかな、まあ何か整体師とか針の先生とかね、鍼灸師とかに何かもうお任せしちゃうっていうのでは絶対にダメなわけでね、あもう絶対にダメで、そうじゃなくて体の、ちょっと静かにしてたよ、ね、あの体の痛みっていうのはやっぱりそれを痛みを生んでしまったのはやっぱり原因があって、その原因っていうのはなんか わけのわかんないね、過去からのたたりだとかねあのカルマの結果とかね、そんなんではなくて、もう単純に、私らの体の使い方がどっかおかしかったからなんですよ。で、体の使い方がおかしい結果として、まず股関節がダメになって、股関節がダメになった結果として膝関節に来ちゃってっていうような、まあ、流れですね。だからその大まかな流れを、理解しないとダメで、でその大まかな流れを理解した上で、じゃあその原因から解決していくにはどうしたらいいのっていうところで初めていろんな手が打てる、ね、で、まあ、その中で実際に針を打ってもらうとかマッサージしてもらうとか、まあ、そういうあるでしょうけども、でも大まかな流れはやっぱり自分できちんと理解 しとかないと絶対他人任せでは絶対ダメですね。なんで、まあ、今、整体師さんにやってもらうんじゃなくて、自分が自分に整体をするっていう意味で、自己整体ということをね、言葉を使って皆さんに勧めています、ね。なんで、下半身に関してはね、もう大体、私自身の問題もうほぼ解明できたかなと思います、ね。だから今ね、本当に整体院ですね、非常に面白いことが、画期的なことが行われてるんだろうなってね。つまり、まあ、整体院に、いろんな体のトラブルを抱えた、まあ、特に年配の人を中心にね、集まってきて、でそこでなんかお茶を濁しちゃう人もいるんでしょうけども、まあ本気で、その膝が痛くて歩けないおばあちゃんのことを何とか したい、でもじゃあおばあちゃんはなんでこういうふうになってしまったので、そのおばあさんの体の動かし方、足首、膝、股関節全体の動かし方をよく見て、そしてこういうふうにしたらどうなのっていうやれして、でその結果を見て、ね、そういうことをずっと続ける。でそれも一人じゃなくてたくさんの人を相手にね、でそうやっていくうちにどうも本当に人間の体は、こういうふうにしたらこういう不調が起こってくる、だから逆にこうすれば 治るよねっていうのがなんか本当に綺麗に見えてきつつある。でそれを、YouTube かなんかで配信して、でそれを見た人が自分もやってみて、あこれは確かにうまくいくよね、あるいは全然うまくいかないよねっていうことで、今非常に面白いことが YouTube の整体師の人を中心に今起こっているんじゃないか、まあ、それも私もそれの、一部をね経験したんでと思います。はい、で下半身はまあいいんだけども問題は上半身なんですよ、ね、で、私が今ずっと見ている整体師の人の動画を見ると非常に特徴があって、この下半身に関してはねもう部分部分で、はい、足首にはこうしたらいいよね、膝はこうしたらいいよね、股関節はこうしたらいいよね、その膝のちょっと上の方の内側の痛いところはこういうふうにマッサージしたらいいよねっていう、もう本当に細々と分けているんですよ。細々と分けていて、で細々と分けてそれごとに動画を上げているので膨大な数の動画があるんだけども、でそれがそれぞれの一部のねやっていて、でそれで、でそうなんだけども上半身に関してね不思議なことにそういうことがなくて、じゃあ首にはどうしたらいいの、肩にはどうしたらいいのっていうふうになっていなくて、なんと猫背にはどうしたらいいのっていうような動画を 何本も上げている。でその猫背って一体何、単なるこの姿勢の悪さなので、猫背だとなんか老けて見えるからあんまりかっこよくないから、まあちょっと背中まっすぐにして若返ればいいよねっていうような話なのでは全然ないんですよ。ではなくて、つまり上半身のあらゆるトラブルですね、首とか肩とか背中とか腰とかは猫背のような姿勢の悪さからどうも来ている。でそれは、私の観察とぴったり一致するんですよ。本当にまあみんな上半身についていろいろなことを言うんだけども、でもやっぱこの人姿勢悪いよねっていうあって、で姿勢っていうものの怖さはなんていうかな、怖いっていうのは分かると思いますけども、なぜかというと姿勢っていうのはずっと続いちゃうわけですね、起きている間は。だからもう24時間のうち、まあ、寝てるのが6時間だとしたら残り18時間ですよね。だから18時間同じ姿勢をしていると18時間原因を作り続けているっていうことですね。だからなんか膝の使い方を間違えたとかね、股関節の使い方を間違えたってはあるかもしれないけども、その18時間じゃないじゃないですか、ね、だけども姿勢となったらこれ18時間ずっと猫背が続く、その恐ろしさっていうのはまあ恐ろしいなと思います。だからそのあ首どうしたらいいの、肩どうしたらいいの、背中どうしたらいいのとか、そういう細々部分部分をどうしたらいいのかっていう話ではなくて、もう先日詰めてじゃあ姿勢をどうしたらいいのっていうふうに、まあ、その人絞っているんだけども、あそういうことだったのねっていうことが分かった。私あんまり猫背じゃないし、私あんまり上半身はあんまりトラブルないんですよ。肩とか首とかも別に痛いわけじゃないし、なんでちょっと上半身の動画っていうのはあまり私見てなかったんだけども、でも私の、ね、周りの人たちがちょっといろいろ上半身にいろいろ問題があって、でじゃあどうしたらいいのってことを、まあ、一緒に ずっと考えてきて、いろいろトライして、こうしたらいいんじゃないの、こうしたらいいんじゃないのってやって、どうもうまくいかなくて、でうまくいかないのがなんかね、あの理由があるはずだとずっと思っていたんだけども、んやっぱりその先日詰めれば姿勢で、姿勢ってものの恐ろしさは今言ったように18時間の恐ろしさだから、18時間ある姿勢によって、そのトラブルの原因を18時間作り続けている。でこういうことは下半身に関してはないわけですね。まあ膝を使い方間違えたって言っても、歩いてる時に歩いてる時に膝をかばうような使い方をするってあって、そんな18時間歩いてるわけじゃないですからね。この深刻さはちょっと違う。でその結果として、まあ2つの筋肉ですね、僧帽筋というのと多裂筋というのがあって、でそこがもう本当ぎくしゃく、こわばって痛みを生じて、あるいは柔軟性を失っていることによって、まっすぐな姿勢が保てなくなっているよね。だからまあこういうストレッチングがあるよねっていうことを説いてね、いるんですよ。ね、でそれで、まあこれ全部紹介しますけれども、そうやって、この僧帽筋、僧侶の僧にお帽子の帽ですね、これも何か理由があるはずなんですけども、あと多裂筋っていう、奥柵筋肉ってねありますけども、それをどうしたらいいのかっていうね、のがあって、でそのどうしたらいいのかっていうところに、ちょっと私らがよく知ってるような運動とかアサナとかがあったんで、ちょっとびっくりしちゃったんだけども、この上半身を右と左にひねる運動、これずっとやってきたんだけど、これはなんだ、多裂筋のためだったのかっていうね。でこれは気功のね、中国人の人から、これによってもう全ての人間の病気が治るんだって、いうふうに、なんかまたよく言うよねって思ってたんだけども、まあ実際そう、つまり、それによって上半身のトラブルの根本が治るんだとしたら、これは全て病気が治るのも当たり前だなっていうね、なって。なってますね。だからまあそれちょっと後で見てくださいね、動画をね。でそれで、その2つの筋肉を柔らかくした後に、でそれで、じゃあ姿勢、ね、だから猫背になってるから、猫背の反対だから胸をグーって思いっきり開すればいいのかっていう話じゃなくて、でそんなことしたらもう背中とかね、なんかバリバリに硬くなっちゃってかえって良くないですね。でそれでまあその、人がどうやって整体師の整体の立場からその姿勢をまっすぐするのか、私も非常に興味があって見てたんですけども、とにかく椅子に座って足の間にタオルかなんか挟んで、まあ、要するに、足をしっかりとさせて、それで、腰をぐにゃっとさせないで腰を立てて、ね、で最後この上半身をまっすぐにするっていうところで、なんと胸をね思いっきり開くんではなくて、イメージとしては頭の上から引っ張られているようなイメージっていうようなことを言って、あれこれどっかで聞いた説明だなってね あのもうこれはサイコドロシとかね、あのロシたちが盛んに、天井を突き上げるようなとかね、天井から吊り下げられたようなっていうような、表現をしている、ね、だからまあ、まあ当然人間の上半身をまっすぐにさせる立たせるっていうことを禅僧たちと整体師の人は、全然違う立場違う文脈で追求してきたんだけども、結局同じ結論になる。イメージとしては、頭の天井から吊り下げられた、いられたような、ね、ですね。でそのためにあの2つの筋肉をきちんと鍛えてしなやかにして、ね、ああそうだよね。だからこれをしない限り瞑想なんか座禅なんて意味持たないだろうな。そうですよね。普段18時間ずっと猫背やってていう人がたとえ、ね、禅寺来て一本庵来て座布の上に座ってもそんな急に背中まっすぐなんかできるわけないじゃないですか。だって毎日毎日18時間ずっと猫背やってたんだから無理ですよね。無理なんですよ。で実際無理だし、ね、で、だから上半身にね、どうしても背中が丸くなっちゃうとか巻き肩になってしまうとか、あと首が痛いとか肩が痛いとか背中が痛いとか重たいとかね緊張があるとかいう人たちはやっぱりもう本当にこのやっぱ姿勢だけだと思います。でその姿勢が悪いことによって、まあ、さっき言ったような僧帽筋とか多裂筋とかがうまく機能しなくなってしまっている。でそうすることによってもうところてん式にあらゆるトラブルが生じてくる。でいくらそこで多少肩をね上半身を整体してもらってマッサージしてもらってもまあその直後は多少気持ちいいかもしれないけどもすぐに戻ってしまうというのは、まあ、皆さん一番よく知ってるかと思います、ね、ね、で針を打ってもらってもねで針を打ってもらって、最初ね悪い頃は針を打ってってもらった直後は良くてでもまたすぐダメになるんだけどもだんだん針打った直後も気持ちがいいし気持ちがいいのがずっと続くっていうね風に今私はそういう状態なんですけどもなってくる。だから、まあ、繰り返し言うけども下半身はね大体股関節から来てるよね。で上半身はやっぱり姿勢から来てるよね。でまあ、多分私自身の経験そして私の観察したところ、によるとまあそこに尽きるんではないかと思いますね。なんでじゃあどうしたらいいのかっていうのも本当に懇切丁寧な動画がありますから、それを見てぜひぜひやってみてくださいね。18時間怖いよ。18時間悪い姿勢、しているってことのね。でそしてその18時間悪い姿勢をした人が、瞑想会来てもやっぱうまくいかないんですよ実際に。で座禅の姿勢をしただけで足が痛いというのはある程度しょうがないんだけど、まあしょうがなくはないんだけども足の痛みもなんとかなりますそれはね。だけどまあ当然半膈、不座結膈不座ともに、
多少痛くなるのはある意味しょうがない。だけどもそれもなんとかなるけども、でも上半身が痛いっていうのはこれおかしいです。普通おかしくな、いや痛くないです、上半身っていうのは。私、まあ、特に上半身で悩んだことまずないし、ね、なんで座禅に関してね、足の痛みはまあわかるけども、上半身の痛みっていうのはこれダメです、はっきり言って。なんでそれはもうどっかおかしい、おかしいから、そこはちゃんとしてください。でそれをしない限り瞑想は1ミリも進まないです。脅かすわけじゃないけども、でも逆に言うとそこがなんとかなればもうどんどん進んでいくから。というかもう私はもちろんこれを、ね、皆さんを脅かすために言ってるわけじゃなくて、皆さんの瞑想を進んでほしいから言ってるわけで、なんで上半身に問題のある人はちょっと待ちましょう。あとまずね、瞑想がどうのっていう前に、上半身をちょっとなんとかしましょうよ、ね、でそのために、まず、まあ、今日もこんな法話の時に話してるのはそのためです、皆さんに重要性を理解してもらうためにね、やって、だからその多裂筋、僧帽筋のエクササイズをして、で、この、で、姿勢のチェックをして、でその姿勢のチェックが全く、整体の人とサイコドロシトが全く一致するっていうね、とこで、だからどちらも正しかったっていうね、サイコロシも話も現代の生態の理論から言っても正しいし、で生態の人も、まあ、禅の方から言っても正しいっていうね、お互いに正しさを保証し合ってるっていうね、そういう関係になっています。だったらもう何の疑う必要もなくて実際にやってください、その線でね。そって、でそうじゃない限り上半身に緊張を持ったままに瞑想に入ることは無理なんですよ。実際無理です、文字通り無理です。だからでも逆に言うとそれが皆さんの瞑想を止めていた唯一のものだから、だからそれがなくなればどんどん瞑想入っていける。わかりますかね。でだからずっと今日始まりに言ったように、夏から過去性がどうのとか、プルシャプロアクリティがどうのとか、ね、そういうちょっともうかなり普通の瞑想会でまず言わないようなことをね、言っています。まあ一方案はもともとそういう場所だけども、さらに今年の夏以来はかなり突っ込んだことを言ってます、ね、そしてそのマインドフルネスのね定義も、ね、普通は好き嫌いなしに何かを対象を観察することなんてねいうのが定義とされますけども、一方案だといやそれは定義ではなくてマインドフルネスの時はそうなるよっていう話に過ぎなくて、マインドフルネスの本当の定義っていうのは、マインドフルっていうのはプラクリティとプルシャっていう二重構造をしている我々が、普段はプラクリティが勝っている、でプルシャがいるんだかいないんだかよく分かんない状態になってるのが、プルシャが完全に主体になった時に、我々はそれをマインドフルと呼ぶんだっていうことですね。だからプルシャが主体になった時、同時にプラクリティがあるとそれはまあマインドフルな、ね、吸ってる息に気づいている、右足左足に気づいているっていうような、マインドフルな状態になる。そしてそのプラクリティがゼロになったらもう完全にこれにバーナーになって、ゼロになった、次元を今一人プルシャが観察してるよねっていうねいうこと でそうなるとプラクリティはないからプルシャだけが見えるよねって話ですね。でも普段は、プラクリティとプルシャとが両方で、マインドフルっていうのはプルシャ ではなくて、あ、ごめんなさい、プラクリティではなくてプルシャの方が、勝って、プルシャの方が主体性を持ったと状態をマインドフルって言ってるだけだよねっていうことですね。っていうような、あのちょっと他では言わないようなマインドフルネスの定義を一本ではしますけれども、そういうことをね、今年の夏以来ずっとやってきたんだけども、それも、もう単なるなんか、あ、面白そうな話に終わってしまうんですよ。もし皆さんの上半身の姿勢が改善しない限りは、ずっと猫背のままだったら、まず瞑想に入ることは 100% 無理です。本当になぜ、あの上半身が緊張しているからですね。でなぜ緊張はダメなのってところから、ようやくビリビリの話ができて、で、その私らが、なんていうかな、そのサイコトロシがね、座禅っていうのは何もならない。本当に座禅上何にもならないってことが本当に分かんない限り何ともならないってね、言ってる、うん、だからもうなんか悟りを求めちゃいけないんだとかね、とにかく何も分からず、あの、な、何もし、あの、とにかくもう我慢してただ何もしない空座布の上に座ってればいいんだっていうような話では全くなくて、つまり座禅というのは何もならないっていうのは、あの先々週ぐらいにあった、瓦をレンガを磨いて鏡にすることは無理だよねっていうのと同じで、で普通の世間だったらば、世間の全てのことっていうのは、例えばね、英会話学校で、今英語が喋れない私がいて、でそして英語がペラペラ喋れる私を未来に設定して、で英語が喋れない私から英語がペラペラ喋れる私に向かって、進んでいく、この進んでいく過程が英会話学校に毎日通うことなんだっていうのが、まあ、世間の普通の考え方ですね。でそういうふうに今河原である私が座禅をすることによって鏡になる、鏡になるかっていうと、そういう話ではないよねっていうのが、南学英長さんが馬祖に伝えたかったことですね。じゃあこれどういうことなの？瓦がだんだん磨かれていくうちに鏡になる、英語ができなかった人間がだんだん勉強していくうちに英語が喋れるようになる、これこういう世間の話ではないよね。だからもう、でそうすると、ああ鏡になれないのか、ああもう英語なんかどうせ喋れないのかっていう、いうような、なんかね、なんか変な風に取っちゃう人もいるんですよ。でまあ座禅してわーっと頭の中がごちゃごちゃして、まあもうこのままでいいんだってね、このごちゃごちゃしてるのを何とかしようっていうのが間違いなんだとかね、ま、そういうことを言い始めるわけね。っていうか、まあそういう、まあ、でもそういう中にいたからよくわかるんだけども。で、そんなこと言ってるわけじゃないんですよ、全然。だから、曹洞宗さんだという、まあ、修正一如っていうね、修行と悟りが同じだよねって言ってるの。ね、これは本当に、あの、英語ができなかった人間が英会話学校行くことによって英語が喋れるようになるよねって話とは違うよねっていうこと。で、これ一体どういうことなのよ。で、これプルシャが分かんない限りこんな話理解できるわけないんですよ。プラクリティとプルシャっていう話ね。だから馬祖っていうプラクリティの人が、座禅をすることによって鏡になるんではなくて、馬祖っていうのも最初から、プラクリティであると同時にプルシャである。最初からレンガであると同時に鏡である。 レンガが鏡になるんじゃないよねっていうことを否定してるだけなんですよ。だけどもこのとかね、あと曹洞宗の人は修禅って言い方するわけね。修禅っていうのは練習の修に、座禅の禅だけども、これどういうことかっていうと、まさに英会話学校に毎日通うような感じ、果てに英語が喋れるようにな風に座禅がだんだんとうまくなっていくのではないよねっていうことを盛んに言うわけ。わかりますかね。だけどもこれ根拠が弱すぎるんですよ。ただ修禅はダメだよねっていうだけで、いや鏡になるんじゃないよねっていうだけで、だから殿下のままでいいんだよねっていうだけで、だから頭の中ぐちゃぐちゃぐちゃのままでいいんだよねって話に、でそういう話なのか、そういう自分が全然頭ぐちゃぐちゃのどうしようもない雑念だらけの座禅をただ自己肯定するためだけの話なのか、冗談じゃないですよ。冗談やめてくださいよ本当に、ね、そうじゃないんですよ。そうじゃないの、ね、で私らはレンガであると同時に、もう同時に鏡でもある。だからレンガから鏡に向かってだんだんとうまくなっていくようなもん、それを修禅で呼ぶんだけども、修禅じゃないよねって言ってるわけ。じゃあこれを本当に納得させるには鏡なんだよねってことを本当に分かんなきゃどうしようもないじゃないですか、ね、それが座禅してもどうにもならないっていうことの意味なんですよ。完全に今間違えてますよ。座禅してもどうにもならないってことの意味の取り方が、いいですか、佐々木朗希そんな意味言ってないですよ本当に、ね、じゃあお佐々木朗希は自分が鏡であるってこと、同時に瓦であるってこと、だから瓦が頑張って鏡になるんではないってこと、だけど瓦は殻のままでいいっていう開き直ってるわけではないってこと、ね、鏡だってことを、そういう自覚があるってこと、でこれが佐々木朗希とその後の人たちの違いなんですね。もう そこが違います。全く違う。南海英二郎さんとも違う。じゃあこの我々はもともと鏡だよねっていうことは、これをどう実感できるかの話じゃないですか。で実感できる、これは実感できるんですよ。できるの。でこれが実感できないまま修禅じゃないよねって言ったって根拠が弱すぎるよ。いくらなんでも。だからせいぜいなんか悟りを求めちゃいけないよね、あいつら悟りを求めてるからダメだよねっていうぐらいのことしか言えなくなっちゃうんですよ本当に。いいですかね。はい。でそれで、だから瓦が鏡になるのではない、なぜ我々はもともと鏡だから、でそれが我々はもともとプルシャだからなんですよ。いいですかね。だから我々はもともとプルシャだから、だから戸田恵梨香さんもうしくしく泣くことはないよねって言い切れちゃうんですよ。言い切れるわけ ね。でそして、自分は単なる石ころだよね、レンガだよね、いやそうじゃない鏡なんだよねとなった時に、自分をレンガとし、としてか見ないか、あるいはもちろん自分はレンガっていう側面もあるけども、自分は実は鏡なんだよね、自分はプラクリティっていう側面あるけどもちろんプルシャなんだよね、煩悩具足の凡夫であると同時にだけどももうすでに救われてるよね、 法華経的に言えば須弥山が突き落とされそうになってるけども、全然突き落とされても宙に浮かんで全然痛くも痒くも何ともないよねっていうようなこと ね、っていうことを、だから須弥山から突き落とされても大丈夫な私、ね、刀で切られそうになっても大丈夫な私っていうところをどう感じ取るのか。まあだからそれはもうもちろんね、あのワンダルメソッドの場合はワンダルメソッドの後に、もうちょっとやったら自分が、もっとまあそういうプルシャそのものになったってことは実感できるようにはなりますけれども、あのあるいはまあパオメソッドなんかではパオメソッドの最後の最終地点ではそうなりますけれども、でもそれもうちょっと先の話であって、じゃあ今はどうなの、その今だけど今瞑想始めたばかりの状態でも、これが分かってないと瞑想がどうにも進まないんですよ。進まないわけ、ね、でそして、だから自分は変わらに過ぎないよねっていうのと、自分は瓦っていうレンガ、まあレンガにしましょう、レンガっていう側面と鏡っていう側面両方あるよねっていうことを本当に信じる、信じられる、自分はレンガに過ぎない、一つが一番目がね、自分はレンガに過ぎない、それで終わり、ね、で二番目が自分はレンガだけども実は本質的には鏡なんだよってことが信じられる。でそうするとその人はにとっての体は何なのって話になるじゃないですか。体は、ね、だからビリビリなんですよ。でどういうことかっていうと、自分はレンガに過ぎないよねって人にとって体っていうのはこの体のこの肉体しかないわけ、物質としての肉体しかないわけ。そしてあなたの体はどこまでがあなたの体ですかって言ったら、まさにこの皮膚で囲まれた内側ですね。皮膚で囲まれた内側だけが私の体になるわけ。いいですかね。そしてその体の中で何か感じるかというと、感じないんですよ。感じなくて、まあ痛みは感じますよ。痛みはお腹痛いとかね、頭痛いとかね、ナイフで包丁で手切っちゃったから、まあここがズキズキするとかね、そういう痛みは感じるんだけども、痛みではない何かっていうものは感じないわけ。だけどもその自分はレンガであると同時に鏡であるっていう人にとっては、自分って自分の体って一体何なの？一応この皮膚で囲まれた肉体を持っているよね。でもこれが自分の体の全てではない。この皮膚っていうのはそんなに大きな意味を持たないわけ。なぜ？はい、ここで佐々木老師の有名な言葉を使いましょうよ。宇宙とぶっ続きの事故だからなんですよ。宇宙とぶっ続き。この皮膚がないってことなの。ね。自分はレンガに過ぎないって思ったら、あなたにとってあなたの皮膚はもうそれが全てよ。あなたの皮膚の内側しかあなたの体じゃないよ。それが全てよ。ね。だけど宇宙とぶっ続きの事故だったらば、プルシャとしての事故だったらば、この皮膚っていうのはそんなに大きな意味持たないんですよ。持たないわけ。だからぶっ続きなんだから。で、そうするとどうなるかっていうと、何回も言うけども、宇宙っていうのは何でできているか、光でできている。で、同時に微細なエネルギーでできているわけ。ね。だから、もし皆さんが、この皆さんの顔面なとんでもない思い込み、私の体はこの皮膚の内側だけです、で私はレンガですっ ていう、そういう間違った思い込みを強く強く持っている限り、皆さんはせいぜいのところ痛みを感じるだけなんですよ、体の内側にね。だけどもそうではなくて、皆さんが自分の体っていうのはこの皮膚で囲まれたところだけではないよね、私は宇宙とぶつづきだよねっていうことが分かったら、皆さんの内部は宇宙とつながる、宇宙とつながる。で、宇宙とつながった証拠は何？皆さんの体の中にビリビリが生じてくるわけ。なぜ？もうこの皮膚がそんなに強い意味を持たなくなっちゃったから。皮膚がそんなに強い意味を持たなくなっちゃったから、皆さんの体が宇宙とぶっ続きになって、で、宇宙は微細なエネルギーと光に満ちているから、皆さんの体の中も微細なエネルギーと光に満ちてきます。いや、これ本当です。だから万代メソッドの中のね、最初の四大分別観瞑想で、まあ最初は四大ね、地椎下腑を見るんだけども、で、そうやっていくうちに、微細なエネルギーが圧倒的に広がっていく。広がっていったら、もうそこは山下領土の肉体ではないから、山下領土の肉体は確かに地水化風でできているけども、もう地水化風が消えちゃって、微細なエネルギーだけが残る。で、それが2番目の地水化風と唱えることによって、そういうビリビリの世界に入っていけるっていうことです。ね、だからまあ今コメント欄にね書いてくださる人もいるんだけども、まあ、自分の体がもう強烈な微細ビリビリに包まれている。じゃあでも問題はこの自分の体ビリビリに包まれて、これ一体何を意味するのかの方がよっぽど大事なんですよ。まあもちろんビリビリに包まれるのは大事だけども、だからそれは皆さんの体の皮膚がもう意味をあまり持たなくなって、皆さんの体自体が、宇宙と仏続きになってしまった、っていうことです。いいですかね。で、そして、このビリビリの微細なエネルギーが、そのままでちょっとね、ちょっと微細なエネルギーがちょっと荒いんですよ。だからもうちょっと深めるために、これを慈悲のエネルギーに転換していくので、慈悲のエネル、慈悲の瞑想のね、私が幸せでありますようにっていうことによって、微細なエネルギーが慈悲のエネルギーに変換して、皆さんは慈悲のエネルギーに満たされることになる、okay、だから慈悲の瞑想が可能になってくるわけね。いいですかね。はい。だからああ自分はプルシャであること、自分はもうすでに小であることね、修正一年の小であることが本当に実感できる。だから今から石レンガが鏡になるような修繕ではないような、当たり前じゃないですか。修繕はダメだから、悟りに向かって行ってはいけないんだ、もう頭がぐちゃぐちゃのままでいいんだっていう話であるわけがないんですよ。冗談やめてくださいよ、本当に。ね。そうではない。そうではない。で、そういう、宇宙と仏続きの実行、宇宙とぶっ続きの体ですね。まあ事故なんだけど、まあもっと直接的には体ですね。宇宙とぶっ続きの体になっていく。で、宇宙とぶっ続きの体っていうのがもうビリビリに溢れた体になる。そしてそれはもう当然、宇宙っていうのは光だから、光が満ち溢れてくる。 で、そしてそれはもう宇宙そのものの光なんだから、そんなの数えられるわけないじゃないですかね。だから無量の光、無量の光のことはアミターバって言ってるだけで、だからアミターバの本質っていうのは、だからこの宇宙の光のことなんですよ。ね。だからそこに帰依をしたら救われるのは当たり前じゃないですか。当たり前でしょ。で、そこがお浄土だって当たり前じゃないですか、そんなものは。だから何万打仏って言ったら 100% の確率で救われるよねっていうね、お浄土へ行けるよねっていう、それは当たり前のことで。なんかよくわかんないけど何万打仏って言えば救われるように信仰を持ちますとかね、そういうのんきな話であるわけがない。ね。っていうことです。で、それを全て邪魔してるのは何かっていうと、あなたの姿勢の悪さなの。ゾッとしませんか？で、こうゾッとしてほしいんですよ。あ、なんて自分はもうすぐそこに、お浄土がもうすぐそこにあるのに、お浄土に入るのを止めていたのは自分の猫背だったなんて、今度泣くに泣けないじゃないですか、本当に。っていうか泣いてほしいわけ、泣いて悔しがってほしいわけね。自分の猫背のためにお浄土に入れなかったってね、やめてくださいよ、本当に。だから、だから私ね、私はまあはっきり言って上半身は全然問題は持ったことないんですよ。だからなんだけど下半身は問題たくさんあって、で膝関節のところにちょっ とトラブっちゃったんだけども、まあだからそれもようやくメカニズムが分かって、あ、股関節のところのあれだったのでっていうのが分かって、でそれで、股関節のところからほぐしていろいろな、スクワットではなくてね、カイル屈伸運動っていうことを今やってるんだけども、それとかね、まあ、あらゆるところをちょっと今マッサージしたり、お灸当てたり、あと硬いねテニスボールみたいなものでマッサージしたり、いろいろ、まあ、毎朝30分か40分ぐらいやってるんですけどね、朝目覚めたところから布団の中で始める、こともやって、布団の中からいきなりすぐ始めるっていうね、ヨガで言った橋のポーズですね。そんないきなり綺麗な橋じゃなくて、もう橋が上がったり下がったりするっていうね、あたりからやってます。でその結果として非常に良くなりました。だからつまり、自分の体を痛めているのは私なんですよ。私の間違った体の使い方だった。だからそれを逆転させれば膝も良くなるし、良くなりつつあります。だから私は下半身に関してはもう自信を持って言い切れちゃうわけね。だからみんな下半身に何か問題があったら、それはあなたがその問題を作ってるから、どういうふうに作ってしまったのかよく観察してほしい、先生その整体の人たちなんかの意見を参考にしながら、ね、でも自分の体を一番分かるのはやっぱり自分だから、でそれを分かった上でなんとか下半身の問題を解決してほしい。で上半身の方はね、私はちょっと私自身が何か問題があって問題発見して解決したってわけじゃないんだけども、でだから私はあまり上半身は問題ないんだけども、だけども上半身に問題があるっていう人は、絶対にそれは自分で作ってます。本当に悪いけども、でその自分で作っているその作り方ですね、どういうふうに作ってしまったのかっていうことを、整体の人、整体の先生たちの意見を、非常に丁寧に聞いて、丁寧に自分の体で、問いかけながら自分の体、あ、こういうふうにしてないか、あ、自分はつい癖でこういうふうな姿勢をとっていないか、ね、ね、で整体の人が言うには、脳っていうのは正しい姿勢っていうのをもう暗記してしまう。だから常に、まあ、 デタラメな姿勢ね、ソファでぐにゃーって言う姿勢を十何時間してる人にとっては、脳はそれが正しい姿勢だと思い込ん、認識してしまうから、だからそれがなんか当たり前な姿勢になっちゃって、でもそれは全然当たり前じゃないから、それがさっき言ったようにお浄土がもうすぐそこに来てるのにお浄土に入らせない最大の障壁になってしまう。バカバカしいじゃないですか、そんなものは。バカバカしいんですよ。私としても本当に悔しくてしょうがないんですよ。私がどんなに細かなインストラクションやっても全然通じてないの分かるもの。本当に、ああ、この人に通じてないんだなって分かりますよ。悪いけども。じゃあビリビリ感じてくださいって言っても、あ、この人何も感じてないんだなって分かりますよ、そのぐらいは。悔しいんですよ、私としても。ビリビリ感じてくださいって言った時に本当に感じてほしいんですよ。ね。そしてみんなで、この、ああ、この体は宇宙の物理だったんだ。そして体だけじゃなくて私自身が宇宙と物理だったんだ。なぜかって言ったら、私はプルシャでもあるから、私は鏡でもあるから。で、それを本当に実感できたら、座禅は修禅にはあらずってね、当たり前でしょうっていうねっていう話なんですよね。はい、だから何て言うかな、私は下半身に関しては完璧に自信持って言えるで、と、で上半身も多分全く同じメカニズムだろうなと思います。私自身があれしたわけじゃないんだけどもね、あの私の下半身の経験から言ったら上半身は全く同じことが言えるはずです。だったらば、上半身でいろいろ問題のある人はね、とにかく自分の体を見て、どういう間違いを自分はしてきてしまったのか、ね、別にあなたを責めてるわけじゃないですよ。私だって間違い散々犯してきたんだから、ね、で散々苦労した果てに今解決しつつあるから、だから上半身の人も同じように解決してほしい。でそこさえ解決すればもう宇宙と物理の体っていうのはもうすぐすもうすもうすもうその瞬間に宇宙と物理の体になって、もう微細なエネルギーがビリビリビリビリします。本当にね、悔しいじゃないですか、もうそこまで。でこの体が、宇宙と物理でビリビリになったら、皆さんはもうなんていうか、あ、自分は体だけじゃなくて自分そのものが宇宙と物理なんだなってことは本当に実感できる。だけど私の話を聞いても全然ビリビリがない人はやっぱり自信持てないと思いますよ。だから自分が全然ビリビリ来ないんだから、ね、これはその人にとっても悔しいだろうし、私も悔しい本当に。で、それを邪魔していたものがついに見えてきたかなと思います。ね。ダイエットもね、何が間違ったダイエットで、何が正しいかもようやく分かっていて。で、私も、私の致命的な失敗が、私は朝と夜はちゃんと食べてたんだけども、昼間はあんまりしっかり食べてなくて、でも昼間はお腹空いちゃうから、そのお腹空いちゃうのをごまかして、なんでごまかしていたかというと、菓子パンを食べてた。菓子パンとかね、そういうものを食べてごまかしてて、でご存知のようにもうダイエッターの人にもうめちゃくちゃ怒られるんだけども、菓子パンは最悪なんですよ。あれで400キロカロリーとかあるわけね。ねえ、でそれを2つも食べちゃったりとかね、なって、 で今はもうさつまいもダイエットしてるんで、午後の初めぐらいにさつまいも食べてね、でもう菓子パンはやめました。アイスクリームもやめました。だからセブンイレブンで菓子パンコーナーとアイスクリームコーナーはもう今日は行ってないんですけどね。 まあそんなんで、間違ったダイエット、まあ私はだから玄米味噌汁っていうダイエットをずっとしてるけど、その部分は正しかったんだけども、やっぱ余計なことしてたんですね。余計なことしていることによってそれが体に出ちゃって、でそれを今ここ1ヶ月ぐらいやめ始めて、で本当に 100% 正しいダイエットに今戻しつつあるので、まあもう私の体がこれが変わっていくと思いますけども、すでに変わりつつあるようになんか言ってくれる人もいるんですけども、はいはい、ですね、はい。だからそれと同じように、私もダイエット間違えてたし、下半身の使い方間違えていたから、でいろんなことが起こって、だからその間違いを今訂正しつつあると同時に、上半身で間違いを犯している人たちはぜひぜひ、そこをね、なんとか、考えていただきたいと思います。もったいなさすぎるよ。これだけ皆さん私のね、方はポッドキャストで、あるいはリアルで、あるいはオンラインでね、聞いてもらって、もうだってここまで突っ込んで話すとこなんかどこにもないじゃないですか。私も知ってますよ。普通どの程度の話をしてるかね。だからもう皆さんはもう十分すぎるほど理解はあります。私の話を毎週聞いてくださっている方たちは。で、あとは皆さんの体が本当に宇宙とぶっつぎの体になることです。微細なエネルギーに満ち溢れることです。そしてそれが慈悲になって、でそしてマインドフルネスになって、要するにマインドフルネスっていうのはさっきも言ったけども、プルシャが主体になることですね、純粋に。だからマインドフルネスになった時に、プルシャが主体になる。でまだプラクリティありますよね。だからまだいろんな思考とかあれはもちろんありますよ。だけどももうすでに何て言うかな、メインとサブが違ってくるわけね。今までメインがパラクリティで、プルシャはサブっていうか、どっかにどっかに隠れているかいないのか分からなかったんですよ。でもマインドフルネスになった時にプルシャがメインの操縦席に座って、まあ隣にサブとしてパラクリティもいるって感じですね。でそしてその瞑想を続けていけば、もうプラクリティがいなくなってプルシャだけの状態にもなります。まあ、それがニッパーナという状態ですけども、まあパワーメソッドの場合だと最終段階になるけども、まあ、ワンダルメソッドの場合もワンダルメソッドが、もうちょっとやって、ね、その後チッタヌパッサナをやんなきゃいけないと思ってますから、チッタを 見て、そしたらもうプルシャだけになりますね。プルシャだけになった状態を青空のシカンタサって呼んでます、ね、呼んでますって言ってまだみんなそこまで全然行ってないけども、そこまでやる予定ですですかね。はい、まあ、今日エッカーさんのやるって約束しちゃって何にもやらないのはあれだから、最初のページのね、2段落目見て、When you hear of inner space, you may start seeking it, and because you are seeking it as if you were looking for an object or for an experience, you cannot find it. This is the dilemma of all those who are seeking spiritual realization of enlightenment. Hence, Jesus said, the kingdom of God is not coming with signs to be observed, nor will they say, Lo, here it is, or there. For behold, the kingdom of God is in the midst of you. まあ、これだけちょっとだけね、ヒントになるから言うと、だからまあインナースペース、 内なる空間ね、内なる空間って言ったってほとんど日本語として意味持たないと思うんですけども、まあ要するに、まあ、はっきり言ってプルシャだね。でプルシャっていうことを聞いたら、そしたらそれを探し始めるね。だから私らは探し始めるときに、私は何かものを想像するわけですよね。プルシャっていうもなんかものがある、あるいは経験があるね。でそういうふうに探している限りは絶対に見つからないよね。だから全ての悟りだとか何かを求めている人はそういうディレンマに陥るし、で私の立場から言うと、私が15年間プルシャとかプラクリティっていう言葉を使わなかったのもこの理由ですね。言うとなんかみんな分かった気になっちゃうから、でそれが一番嫌だった。つまり我々の、脳っていうのはなんか全てを分かったようなふうに情報処理するわけね。だけど分かってない。でこれは大きいメディテーションすればすぐ分かるんだけど、まあ私はこの後すぐ行きますけども、まあ私は今から稲村ヶ崎公園行くわけですよ。何回行ったか分かんないですよね。で皆さんここが稲村ヶ崎公園だって知ってるじゃないですか。でその時に皆さんの運命が分かります。ああ稲村ヶ崎公園でしょ、知ってる知ってるってやったら実につまらない人生になりますよ。だけど皆さんがまあね、今日はもう毎回座禅が来る人ばっかりなんだけども、何か言ったか分かんないじゃないですかね。だけども行くたんびに新しい経験ですよね。だから私らは決して稲村ヶ崎公園を知ってるとは言えないんですよ。皆さん言える？もし私は稲村ヶ崎公園を知ってますなんて言ったら、なんていうかな、そこでもう全ての新鮮な経験は失われてしまうし、物理的に稲村ヶ崎公園に行っても何も発見することはない。でウォーキメディテーション、私はあんまりそんないろんなコース行くのはあんまり好きじゃなくて、同じとこ行ってもいいんだけども、同じとこ行ってもなぜいいかっていうと、毎回初めてだからなんですよ。毎回稲村ヶ崎公園にまるで初めて訪れるようなしてるから。なぜ？それは私が決して私は稲村ヶ崎公園を知ってるっていう情報処理をしないからなんですよ。わかります？私は稲村ヶ崎公園を知っているっていう情報処理をしたら、皆さんの人生はそれで終わりですよ。まあ終わりじゃないけど、実につまんない人生になっちゃうのよ。わかります？そしたら皆さんはもう、ああ知ってる、あ知ってる、あ知ってる、知ってる、知ってる、知ってる、知ってる、知ってるっていうのばかりに囲まれて、実につまらない、英語で言うとボーリングですね、退屈な人生になってしまう。なぜ？そういう情報処理をしちゃったから。だけどその情報処理をしないで稲村ヶ崎公園行ったら、そこはもう今日初めて訪れる場所なんですよ。新鮮なのね。いいですかね。だからまあ、稲村ヶ崎公園ならあれだけど、プルシャとかプラクリティに関してそれはもう絶対にやってほしくなかった。あ、指定して、あ、プルシャのことでしょ、あ、プラクリティのことでしょ、もうやめてください。 それをしてほしくないから15年間私は使わなかったの、この言葉を。ね。で、謎の X とかなんかはぐらかしてきたわけ。なぜ？謎の X を皆さんにダイレクトに経験してほしかったから。いいですかね。あ、そこに、そこ空いてる。だから、そこを分かっていただきたい。いいですかね。はい、だからそういうふうに、ね、ここね、江川さん非常に面白いこと言ってるので、ちょっともう一回丁寧にね、読みたいと思います。来週になるかいつになるか分かんないですけども。だからそういう、プルシャ、インナー、まあここでインナースペースだけど、インナースペースを探すって言っても、そういう探し方をしたら、絶対見つからないよね。はい、はい、ね、キングダムゴッドって、はい、ここにキングダムゴッドっていうね、なんか住居表示があるはずがないじゃないですか、そんなものは。っていうことなんですよ。だから、とにかく皆さんにプルシャとかプラクリティっていう情報処理ではなくて、本当に中に入ってほしい。で、そのためにはまずはこの皆さんの体そのものが、宇宙と物質的の体なんだっていうね、ことを感じてほしい。で、ビリビリを感じてほしい、ね。で、そのためにはそれを邪魔していたのが唯一のものが猫背だったらどうなんのよ。こんなになんか泣いちゃうような話ないじゃないですか。バカバカしくないですか。これだけ努力して、ねえ、これだけやって、でもそれが自分の猫背のためにできなかったなんて言ったら泣いちゃいますよ。ね。なんで、多分かなりの確率でそうだと思います。で、それで、じゃあどうあるべきかっていうこともね、僧帽筋と腹圧筋のね、あれをちゃんとしなやかにした上で、姿勢をやる、ね、でその姿勢の、取り方の最後が全く最高泥になっちゃいますからね、でそこで整体と座禅とがまあ一致しますね。はい、そういう話ですね。今日はまあ宇宙と物質の事故は、まあ、がビリビリ、まあ、ちょっとそこらちょっと考えてからテーマにしますのでね。はい、そういうことです。はい、じゃあ、ハホツガモを読んで終わりにしましょう。願わくは我と一切衆生と共に根性よりないし正常を尽くして聞くことあらん聞くことあらん時正望疑弱世事不信なるべからずまさに正望に合わん時世法を捨てて十字線ついに大地の宇宙と共に行動することを縁主上無変性願道煩悩無人性願断仏道無常性願上修行無変性願道煩悩無人性願断法門無量
仏道無常誓願成就瞬常無変誓願道煩悩無尽誓願断仏道